黒島伝次作二千道家一。駒が流行っている自分だった。弟の当時がどこからか元吉が使い古した古駒を探し出してきて、左右の手のひらの間に三寸釘の頭をひしゃいで通した新棒を挟んで回した。まだ手に力がないので、一生懸命にひねっても、駒は少しの間、立って舞うのみで、すぐみそすってしまう。子供の時から賢吉は凝り性だった。駒に磨きをかけ、買った時には細い針金のような辛抱だったのを三寸釘に差し替えた。その方がよく回って勝負をすると強いのだ。もう十二三年も前に使っていたものだが、響きも入っていず、黒光りがして、重くいかにも木質が硬そうだった。油をしますったり、炉を塗ったりしたものだ。今、店頭で売っているものとは木質からして違う。しかし、重いだけ、幼い当時には回しにくかった。彼は、小半日も上がりがまちの板の上でひねっていたが、どうもうまくいかない。
お母、駒の王子って?
当時は母にせびった。
お父に聞いてみ、こうてもええか。
ええ言うた。
母は何事にもコセコセする方だった。一つは苦しい家計が原因していた。彼女は買ってやることになっても、なお一応物置の中を探して、賢吉の使い古しの方が残っていないか確かめた。川沿いの小さい部落の子供たちは、道の前に集まった。それぞれ新しい駒に、新しい尾を巻いて回して、二つをこち当てあって勝負をした。それを子供たちはこっつりこと言った。尾を巻いて、力を入れて放って引くと、駒は澄んで回り出す。二人が同時に回して、代わり代わりに自分の駒を相手の駒にこち当てる。一方の駒がミスを吸って消えてしまうまで続ける。先に消えた方が負けである。
こんな黒い古い駒を持っとるものは裏だけじゃうの。駒も新しいのを買うておくれ。
当時は母にねだった。
駒は一つあるのに可愛いでもいいがな。
と母は言った。
ほいたって、こんな黒いんやかい。みんなさら思っとるに。
以前に自分が使っていた駒がいいという自信がある賢吉は、
あほいえ、その駒の方がいいんじゃがい。
となぜだか弟に金を出して駒を買ってやるのが惜しいような気がしていった。兄の言うことは何事でも信用する当時だった。
その方がいいんじゃ。勝負をしてみ。それに勝つ駒は誰っちゃもっとりゃせんのじゃ。
そこで駒の方は古いので納得した。しかし母と二人で王を買いに行くと、当時は店頭の木箱の中に入っている赤や青で彩った新しい駒を欲しそうにいじくった。雑貨屋のおかみに王を見せてもらいながら、母は、
東洋、そんなに店のものを依頼回るな。手垢で汚れるがな。と言った。
いえ、色だって大事ござんせずな。
と、おかみは愛想を言った。尾は幾十畳も揃えて同じ長さに切ってあった。その中に一畳だけ他のより一尺ばかり短いのがあった。寸を取って切っていって最後に足りなくなったものである。
なんぼぞな。一本十銭よな。その短い分なら八銭にしといてあげますさ。
八銭に?
へえ、そんならこの短いんでよろしいわ。
そして母は実銭渡して二銭銅貨を一つ釣り銭にもらった。なんだか二銭儲けたような気がして嬉しかった。帰りがけに当時を促すと、なお彼は箱の中の新しい駒をいじくっていた。 他から見てもいかにも欲しそうだった。しかし無理に買ってくれともよく言わずに母の後からついて帰った。2隣部落の寺の広場へ田舎周りの相撲が来た。子供たちはみんな連れ立って見に行った。当時も行きたがった。しかしちょうど稲刈りの最中だった。のみならず牛部屋では蔵をかけられた牛が小引き臼を回してくるくる真ん中の柱の周囲を回っていた。その番もしなければならない。
牛の番やかいどうなりゃ。
いつになく当時は嫌がった。彼は納屋の軒の柱に駒の尾をかけ両手に端を持って引っ張った。
そんならスズメを追いに来るか。
いや、
そんなに気ままを言うてどうするんぞいや。コナはヒカにはならず稲にはスズメがたかりおるのに。
母は険しい声を出した。当時は柱と綱引きをするように身をそらして尾を引っ張った。しばらくして小さい声で
みんな相撲を見に行くのに
と言った。
うちらのような貧乏たれにはそんなことはしとりやせんのじゃ。
えい、
がっかりしたような声で言って当時はなお尾を引っ張った。
そんなに引っ張ったら尾が切れるがな。
えい、皆のより短いんじゃもん。
引っ張ったって伸びせん。そんなことしよったら後ろへ転ぶぞ。
えい、伸びるんじゃ。
そこへ父が帰ってきた。
とうは何ぐずぐず言いよるんぞ。
当時は睨みつけられた。
そらみん叱らりょう。さあ、牛の番をしよるんじゃぞ。
母はそれをしようにこう言い置いてタへ出かけてしまった。父は臼の上後に小麦を入れ、おとなしい牛がのそのそ人の顔を見ながら回っているのを見届けてから出かけた。当時は尾を買ってもらってから子供たちの仲間に入って駒を回しているうちに自分の尾が人のよりだいぶ短いのに気づいた。彼はそれが気になった。一方の端を揃えて比べると、彼の尾は誰のに比しても短い。彼はまだ6つだった。他の大きい学校へ上がっている者とこっつりこうするといつも負けた。彼の尾が短いためになお負けるような気がした。そして尾の両端を持って引っ張るとそれが伸びて、人のと同じようになるだろうと思って、しきりに引っ張っているのだった。彼は牛の番をしながら、中央の柱に尾をかけ、その両端を握って、尾よ伸びよとばかり引っ張った。牛は彼の背後をくるくる回った。3元吉が稲を刈っていると、相撲を見に行っていた子供たちは大勢群がって帰ってきた。彼らは帰る道々駒を回していた。それからしばらく親子は稲を刈り続けた。そして太陽が西の山に落ちかけてから、三人はそれぞれ勝ち荷を持って帰った。
牛屋はぼっこひっそりとしとるじゃないや。
うん。当時はどこじゃ遊びに行ったんかいな。
母は荷を置くと牛部屋を覗きに行った。と不意にびっくりして、
ケンよ、早来い
と声を震わせていった。ケン吉は稲束を投げ捨てて急いで行ってみると、番をしていた当時は駒の尾を片手に握ったまま暗い牛屋の中に倒れている。首がねじれて頭が血に染まっている。赤牛はじっと蔵を背負って子供を見守るように立っていた。竹骨の窓から夕日が牛の目玉に映っていた。ハエが一つ二つ牛のそばでブンブン羽を鳴らして飛んでいた。 畜生。父は稲束を担って帰った六尺棒を持ってきて、三時間ばかり牛をぶん殴り続けた。牛にすべての罪があるように。
畜生、踊れはろくなことをしくさらん。
牛は恐れて口から泡を吹きながら小屋の中を逃げ回った。蔵は壊れ、六尺は折れてしまった。それから三年経つ。母は当時のことを思い出すたびに、あの時相撲を見にやったらよかったんじゃ。あんな短い駒の尾をこうてやらなんだらよかったのに。尾を柱にかけて引っ張り寄って、片一方の端から手が外れて転んだところを牛に踏まれたんじゃ。あんな尾をこうてやるんじゃなかったのに。二千よこし始末をしたって、なんちゃになりゃせん。と未だに涙を流す。1925年9月。